それでは、大学報告としまして、尾畑道明さんに、南海道から孤立した原理論、基本理論で問題があるという感じでお話ししております。どうぞ。5分前に、
はい、尾畑でございます。タイトルがですね、ちょっと変わりまして、ホームページの方に貼ってある方は、純粋資本主義批判、専用論の可能性っていうタイトルで、ペーパーを貼りましたので、それで行います。で本日は予想を上回る方々が集まったということで、その多くの方はおそらく宇野派ということになるのだと思います。で私は宇野派か、宇野派とか宇野理論とかっていうふうに自称したことはないんですが、どこへ行っても宇野派の言論をやってると、こう言われですね。でそれはまだいいんですけど、まだっていうのはまたつくんですね。でまだやっております。どうも私には見えないんですけども、この背中ですね。になんかこう、なんか吠えて、背中で吠えてるなんとかですね。どこ行ってもお前はこうだっていうふうに言われるんですが、言われた時は私は無限に自分が人から見てそうだっていうことを否定する気はないんです。がしかしもし仮に宇野派というものがそうあるとすればですね、私は思うにそのコアをなすのは宇野批判へのパトスだとこういうふうに思っています。でマルクスの古典派批判、それから宇野の資本論批判を受けて宇野言論を対象に、内在的に、批判をすると、こうしたことの流れが、結果として、宇野派というものを作ってるんだと、こういうふうに、私自身は考えて引き受けるつもりなんです。でそういう意味では決して結果のものであって自称したりですね、宣伝したりするような知るものではないというふうに私は思っております。で、マルクスが当時主流だった古典派を批判したように例えば我々も今日の主流派、新古典派を批判しなくてはならないとかいうのを聞くとですね、かなりトンチンカンだというふうに思います。でこの種の正当化的なマインドが一番右派と無縁なものでですね、言ってみれば無縁なもので、で宇野理論が内外で高く評価されようとされまいと、そんなことはお考えなしと、それからちょっと、言い過ぎですが、正しかと比較してみても出てくるものは折衷のみと、でむしろどこまで宇野言論を正面切って今批判し抜くパトスがあるかって、これが問われているんだというふうに私自身は強く思っているんです。で1没後30年何が起こったかっていうところなんですが、とはいえ宇野没後30年で我々はどうやらかなり重症主義、自由主義、帝国主義というような、枠組みで捉えきれないような見知らぬ世界に今迷い込んでしまったようだと思います。で従来の3段階に続く第4段階に突入したとか、グローバリズム新自由主義の段階が始まったとか言うべきかと思うんですが、で以前私はそういうことを書いたんですが、かなり寝ぼけてました。で迷い込んだのはどうもそういう次元の世界ではないと。で、宇野が原理論を基礎に構築して資本主義等の拉致外にむしろさまよってしまったんだというふうに考えた方がいいんじゃないかと思います。で宇野の世界観を信じる、人々にはおそらく相変わらず本質的には何も変わっていないというふうに見えるのかもしれません。せいぜい新たな段階への過渡期に差し掛かったとか、まだ夢の途中という気もするんですけども、しかし何も変わっていないというふうに見えるぐらい、やっぱり根底がすっぽり変わってしまったんだというふうに私は最近思うようになりました。で、こんなに知らぬ世界はもう一度言論そのものを再構築することを通じて接近するしか、ない。でかつてその宇野が資本論を批判的に読み込んだ同じ目線で改めて資本論を批判的に読み直すという必要があるんだというふうに思っています。で資本主義がどんなに変わろうと変わらぬ本質が言論である、故に現実がどう変わろうと言論は変わる必要がないとかいうのはあまりに能天気で、ドグマ高猛に至れるっていう感じだと思います。でちょっと乱暴に言っていますが、だからといってそういうふうに言うとですね、じゃあお前は言論と段階論との区別を一切合切保護にしてしまえというのかっていうふうにこう来るんですが、私はそういうことを言いたいんじゃなくて確認しておきたいことは2点あります。で 原理論の根幹に手を入れずに資本主義の発展段階像だけを塗り替えるっていうのはできない相談だと。で、逆に言えば原理論の使用命題を変更すれば資本主義の歴史像、発展像っていうのは変わってくるんだと、まあ、こういう論理命題と第二に、そしてどうやら我々はここにこうしたレベルの資本主義の変容に迷い込んでいる、この直感、この2点をまあちょっと確認をして、あとお時間の許す限りちょっとギリギリのところを話させていただきたいと思います。で、2の、 資本主義、純粋資本主義の 論理構成という部分です。で、焦点は段階論と原理論をつなぐ結節感、純粋資本主義あるいは純粋化傾向、こういう、考え方に集中すると思います。で、ポイントは次の点にあります。ペーパーをお持ちの方はそこに、書いたんですが、出発点は、マルクスのちょっと奇妙な純粋概念だと思うんです。で、マルクスの純粋概念というのは現実がこうあって、でそれがこう変化している、で理論があって理論もこう変化しているというと、普通科学的な方法というとですね、現実に理論の方が変わってこう接近していくと、回転しながら近づいていくというのが、普通の、科学的方法だと思うんですね。理論は繰り返し現実に向かって改定されていくと。ところがマルクス の、そこに引用してある文言なんですが、そういうのを読んでみると、丁寧にちょっと読んでみると逆になっていてですね、理論は不動で現実の方がますますそれに接近するんだっていうふうに、言っているので、ちょっと微妙に変なところなんですが、逆に、言っている。ところが物はこれをさらにですね、この純粋ラインハイトという概念をさらにもう一度ひねり回していくわけです。で、むしろ現実とこう合致しないっていう、こう合致しないっていうことの方がですね、意味があるんだと、そういうふうにまたひねってくるわけですね。で、マルクスの場合は合致論ですから、結果においては現実が理論に近づこうと、理論が現実に近づこうと、現実と理論との関係は合致ということになるんですが、宇野の言い方は合致しないところに意義がある、こういうふうにもう一回ひねってくるということになっていると思います。で、こうなってくるとですね、かなり趣が、話がまた違ってきて、隣は何をする人ぞっていうのがですね、隣は何をした人ぞっていう程度の違いなんですが、しかし大間違いな違いになっちゃいまして、こういうことになってくると、この水はもういくら段階論を媒介にしてっていうふうに UFO を入れても、もうちょっと埋めようがないと。で、現実に的にせよ、現状分析のための、いわば小道具としてですね、ツールとして役に立つ言論を作りますよなんていうことは、言い難い状態になっていると思います。で、そういう意味ではむしろ原理論じゃ何のためかっていうと、発展段階っていう舞台を構成する、いわば大道具作りみたいな問題が課題になってきているはずなんですが、まだそこのところがですね、理論は役に立つとか、そういう意味をよく捉えずに、役に立つということを一般的に言うことがあるんですが、かなり根本の構造が違うということは考えていた方がいいことです。で、このため原理論の論理は、二重の課題を宇野の場合も持っていると思います。二重の性格を持っている。一つはマルクスが思い描いていたような禁似をですね、一つの純粋状態として捉えて、理論的考察の場を設定するという方向です。で、ちょうど図の位置で言ったこの白丸のここの状況を、考えるような議論。それからもう一つは、もう一つの側面というのは、これに対して、歴史的なこの発展傾向に見られる接近と乖離、先ほど大国者もちょっと言ったこの領域を理論に組み込むんだと、この面とこの面と2つが宇野の議論の中には入っていると思います。で、大国者はだいぶ逡巡してましたけど、ちょっとその逡巡私も切っちゃいましたので、はっきりここで言わせていただきたいと思いますが、宇野自身はそこにちょっと図で書いたように、この2つがですね、状態論と傾向論っていうふうに言ってみればなっていて、純粋資本主義と呼び、純粋化傾向と呼び、 その2つをですね、純粋っていう概念で、大工さんが好きなのかもしれませんが、純粋っていう概念で、統合しようと、いろいろ努めていたと思います。しかし20世紀末の歴史的変容を直視して、そして理論的考察を今徹底しようとすると、もうこの宇野流の予定調和の世界ですね、その2つが、下にちょっと書いてみたんですが、宇野的な構造の中では理論の使い方というか、その構造で調和させていた部分が無理が来ていると私は思います。で、したがって生きる方向は状態論をさらに順化するか、この傾向論といった部分を論理化するかと、こういうことが問われていると思うんですね。分岐点だと思います。で、そこの図の2っていうのはそれをちょっと自分なりに絵にしたものなんですが、ますますこの純粋思想主義論に徹するべきだと、もう順化という話はやりますっていう人も一方には当然いるわけで、それは東北の方にこう向かっていくと。で、私は逆に今ちょっと言わせてもらうと、行くとすれば南西の方向に考えるっていうことで、そこに変容論といった考え方を取ったらどうかっていうふうに、自分では思ってですね、ちょっと無理を知りつついろいろやっているっていうことなんです。で、3の、変容論的アプローチの可能性っていうところなんですが、ちょっとこの内容をですね、全部話すことは、難しいんですが、ちょっとサンプルをいくつか出してお話しするということで、感触を掴んでもらうしかないかなと思うんですが、で、宇野は純粋化を基礎にして逆転という認識を強調してきます。で、それはドイツの資本主義化に対して、例えば金融資本が支配的になったというふうな歴史的事実の認識に一つは由来しているわけですが、それはまた同時に株式資本が原理的には解けないという、そういう理論サイドからの裏付けもなされている。で、もう一つ、宇野は積極的には論じていないのですが、20世紀において資本主義諸国が金本位制を離脱し、管理通貨制に移行したという事実がこれに付け加わっていると思うんです。で、それも貨幣は必ず金貨幣ないし、金属貨幣になるという原理像に照らして、不純化を端的に示す事例として認識されてきました。で、株式会社と機関銀行券ともに原理論における理論的な位置づけがダイレクトに段階論って言ってる部分に響いてくる、そういうことになっていると思うんですね。で、こうした理論問題はもういくつかの、労働とかを巡ったり、考えていくことはあるんですが、ここではその2つ少し絞ってお話をするということにいたします。で、次の貨幣の多体性っていう話なんですが、原理論は先ほど申した商品から貨幣に至る展開について、貨幣はまず商品貨幣としての金属貨幣、金貨幣に必然的にそれを生み出していく、そういうふうに説いていくと思います。原理的には金貨幣を基調とした金属流通の世界であり、これに対して産業資本間の取引から部分的に信用貨幣が派生すると。で、これが銀行券となっても、打艦という形で金貨幣とどこかで結びついていて、一般流通に流れ込むというような論理統制になっていると思うんです。で、商品貨幣、金貨幣、それから信用貨幣という、説明手順になっているんだと思うんです。しかし、原理的に追求してみると、必ずしも金貨幣が本来の姿であり、信用貨幣はこういう部分的な補足的な派生物というふうな論理構成になるか、こういう問題を例えば考えてみる、いたします。で、商品からそういうふうに考えて導き出されるのは、これは私の考えでは商品貨幣っていうところから、分岐するのは、物品貨幣っていうふうに言ってますけども、金属貨幣、物品貨幣か信用貨幣か、こういう、2つ、遠いに分化するっていうふうに、考えて、そういう、ちょっと結論を出してみたんです。で、商品貨幣説に、 乗っ取って、考えてみると、貨幣が商品の内部から文化発生するというふうに捉えるわけですが、これに対してフィアットマネーとか国家紙幣というのがもう一つあってですね、これは初めの商品とは別個に商品でないものが法令で、貨幣になって外から追加して入ってくるというそういう考え方ですが、これは要するに商品外政説的立場で商品貨幣説という内政説と根本的に相入れないものだと思うんですね。ここにもう一つこう別口のものがあって、でこうあって、でこれこの不完銀行券、信用貨幣のうちの不完銀行券と国家紙幣が紛らわしいというか混同をかなりされる、ものがあるというようなことになっていると思います。でその区別ははっきりやらなきゃいけないんだと思いますね。これを混同したのは何ですか。これを言ったら今度逆に、この金貨幣のみが本来の貨幣で信用貨幣は派生貨幣ってこういう結論になるかどうかっていうものが随分考えているということで、これが一つの分岐ですね。それで、ちょっと時間があれなので押しているので、もうちょっと話したいことがあるので先に進みますね。で資本っていう概念を考えてみると同じような構造を持っていて、自己増殖っていう概念から進むとですね、自己増殖っていう概念から進むと、個人資本化っていうのが資本の本来の姿で、結合資本、株式資本っていうのは、それに対して資本の本来の像から戻るっていうふうに考えられてきたわけですが、これを考えてみると個人資本化というのはかなり資本概念として危ういということが言えると。でそれは投下という概念をきっちり捕まえればっていうことがちょっと論文ペーパーの方に書いてありますが、そういうふうに考えるとここでも冒頭の部分ですね、後で、犠牲資本というのは私が思うにはフィアットマネーと同じように株式資本と混同して犠牲資本と言われてる、この混同同じような混同をやっぱりやってると思うんですが、そういう、区別をきちっとやってみれば、冒頭の資本概念自身の中から結合資本っていうのは同時に出てくるというふうに考えるようになった。で、ちょっとそういう意味で、資本概念にも一種のこう空白部分があるということでございます。で次の最後のイフの世界へということなんですが、ラージイフの世界なんですけども、原理論をこういうふうに可能な限り論理的に構成しようとすればするほど、それまでの推論の純度ではどうしても決定できないような空白領域っていうのがあって、そこにぶつかるっていうのがよく私はあるんです。でそれはお前が頭が悪いからだって言えばそうなんですけども、なかなか解けない。でそういう時にぶつかった時に私はやっぱりこれは論理の概念の中に、論理的な問題としてこういう問題が出てくるんだということに強く自覚するようになってですね、そういうのを開口部とかいうふうに言ってるわけですが、でそういうものは言論の中に今まで一個朗読書院っていうところだけが穴が開いてるって考えてたんですが、もういくつかありそうだっていうのがこのまず可能性なんですね。でそういう意味でいくつかあるっていうことはあるんですが、そのいくつかのイフ、スモールイフっていうのがあって、そのスモールイフっていうものはバラバラに存在してるんだっていうふうに考えるのか、こういうイフを束ねてるようなラージイフっていう世界があるんだっていうふうに考えるのかが今の切れ目だろうと思ってます。で私はこういうラージイフの枠ができればですね、原理的に考えて資本主義っていうのが多様って複数の形態を持つということが原理的に出てくるんだろうっていうふうな結論を持っているということでございます。で最後にもう一度純粋昇進の問題点を大まかにこう振り返っていくと、マルクスが資本論において示した資本主義像は、基本的に歴史的修練説に立脚したものです。で純粋昇進論はこれに対する批判理論として展開されたもので、面白いのはただその時の、原理論がですね、資本論以上に単一資本主義像を強調する内容になっているというところである。でそれは純化不純化論、この基礎にした段階論がこうした論理構成に誘導したというふうに私には思います。 でこの結果、宇野言論は純粋資本主義という形で単数形のこのラージイフの世界を、描いたんだというふうに理解しています。でこの単数形を、嫌って、ただ目につく現象を、抽象化の視点のままにむやみやたらにまたこのスモールイフとして言論の中に投げ込むのは、これはもう自殺行為で絶対 やりたくないです。でそれから何がしろ資本主義ってこのラージイフをですね、名前つけてですね、ベタベタ貼っていくっていうのも全然理論的な根拠を、書いたもので、お勧めできないと思います。でもしラージイフのフレームがいくつかのそのイフをここで内包してるってことが分かってくると、こういう部分今まで動かないって考えてたんですが、こういうものを束ねているものとして今日一言言いたかったのは、マルクスの言うイデオロギーっていうのは結構無視できないんだということなんですね。でそういう意味でこういうものを束ねて一つの資本主義の形を作る要因として、イデオロギーっていうものがあるということを私は最近こう強く思うようになった。で宇野構造はイデオロギーのこういう持つ意味をですね、別の意味、社会主義っていうそういう、色が随分ついてますが、もう少し広い意味のマルクスのイデオロギーっていうものの意味も随分評価しているんですが、それに対して軽視して頼らずと、そういう、構えを取ってきたんですが、この背後にやっぱり原理論と段階論の問題があるとすると、ずっと見直すと結局原理論というのは、の見直しというのは原理論とイデオロギーという宇野が、考えた問題を逆方向にもう一回たどり直さなきゃいけないところまで来ているんじゃないかというふうに、ギリギリ思っているということなんですが、いかがでしょうか。
どうもありがとうございました。